アーサー・コナン・ドイル原作、シャーロック・ホームズの帰還より、踊る人形、最終回。
気でも違ったか、
彼は凶暴に叫んだ。
俺が撃ったのはあいつだ、彼女じゃない。誰が可愛いエルシーに怪我をさせたりするもんか。そりゃ落としたかもしれない。神を許したまえ。だが可愛い彼女の髪の毛一本触れようとしなかったんで、取り消せ。おい、彼女は怪我をしていないと言え。
彼女は亡くなった夫のそばでひどい傷を負って発見されたんだ。
彼は低いうめき声を上げて長椅子に倒れ、手錠をかけられた手で顔を覆った。5分間彼は無言だった。それから彼はもう一度顔を上げ、絶望から冷静な落ち着きを取り戻して話をした。
何も隠すつもりはねえ
と彼は言った。
俺があいつを撃ったのはあいつが俺に撃ってきたからで、これは殺人じゃないんだ。だが俺にあの女を傷つけることができたなんて思うなら、それは俺のことも彼女のことも知らないってもんだ。いいかい、この俺が彼女を愛したように女を愛した男はこの世にいないんだ。俺には権利があった。何年も前に彼女は俺に固く誓ったんだ。俺たちの邪魔をしたこのイギリス人は何者だ。いいかい、俺には先に権利があったわけで、ただ自分の権利を主張していただけなんで。
あの人は君がどんな男か知って君の手を逃れたんだ。
ホームズが厳しく言った。
彼女は君を避けてアメリカから逃げ、イングランドで尊敬すべき紳士と結婚した。君は彼女につきまとい、彼女を追いかけ、彼女が愛し尊敬する夫を捨てるよう、彼女が恐れ嫌悪する君と共に逃げるよう迫り、彼女の生活を不幸なものにした。最後には高潔な人の死をもたらし、その妻を自殺に追いやった。それがこの事件における君の記録だ、エイブス・レイニー。君はそのために法的責任を負うだろう。
エルシーが死ぬなら俺はどうなっても構わんさ、
とこのアメリカ人は言った。彼は片方の手を開き、手のひらのくしゃくしゃになった手紙を見た。
これを見ろよ旦那、
と彼は目に疑いをきらめかせて叫んだ。
このことで俺を脅かそうとしてるんじゃないだろうね。
夫人があんたの言うようにひどい傷なら、誰がこの手紙を書いたんだ。
彼はそれを前にあったテーブルに放った。
君をここに来させるために僕が書いたんだ。
あんたが書いた？
ジョイント以外にこの踊る人形の秘密を知る者は全くいなかった。どうやって書けるようになったんだ。
人に考え出せたものだ、他のものにもわかるさ、
とホームズは言った。
君をノリッジに運ぶ馬車が来るところだ、スレイニー。しかし待つ間、君には君がもたらした危害に対する小さな償いをする時間がある。ご存知かな、ヒルトン・キュービット夫人自身に夫を殺したという重大な疑いがかけられたこと。彼女を告発から救っているのは僕がここにいたことと、僕がたまたま持っていた知識だけだということ。彼女が直接的にも間接的にも彼の悲惨な最後に全く責任のないことを全世界にはっきりさせるのが、君の彼女に対する最低限の義務だ。
望むところだ、
とアメリカ人は言った。
俺にできる最善の弁護は全くの真実をありのままにすることだ。
義務として警告するが、それは君の不利な証拠として使われることがある、
とイギリスの刑法の崇高な公正さを示して警部は叫んだ。スレイニーは肩をすくめた。
運に任せよ、
と彼は言った。
まず第一に、俺がこの夫人を子供の頃から知っていたことを皆さんに理解してほしい。シカゴの俺たちの仲間は7人、ジョイントのボスはエルシーの親父だった。あの人は利口な男だった。ローパトリックはな、あの書式を考え出したのもあの人で、全くたまたまあんたが回答をつかまなかったら子供の落書きで通ったろ。まあエロシーもちょっとばかり俺たちのやり方を身につけたわけだ。だが彼女は俺たちの仕事が我慢できず、少しばかりだが自分のまっとうな金を持っていたんで、俺たちみんなを巻いて逃げロンドンへ出たのさ。彼女は俺と婚約していたし、俺と結婚しただろうと思うよ、もし俺が別の職業につけばな。だが彼女は何にしろ不正なことに関係するのは嫌だったんだ。彼女がここのイギリス人と結婚した後になって初めて俺は彼女の居場所を見つけ出すことができた。俺は彼女に手紙を出したが返事はなかった。俺はここへ渡ってきて、で手紙は役に立たないから彼女が読みそうなところへメッセージを置いた。 それでここにはもう一月になる。俺はあの農場で暮らし、あそこでは地下に一部屋持って毎晩出たり入ったりできたし、誰にも気づかれなかった。エルシーをなだめすかして連れ出すために俺はできることは何でも試みた。彼女がメッセージを読んだのは分かった。一度その下に返事があったからな。それから俺は短気に負けて彼女を脅し始めた。すると彼女は手紙をよこし、俺に立ち去るよう懇願し、旦那に何か醜聞でも降りかかったらこんな悲しいことはないと言ってきた。彼女の言うには、旦那は朝の3時には寝ているから、その頃降りてきて端っこの窓で話をする、ただその後俺が立ち去り彼女をそっとしておくならということだった。彼女は降りてきたが、金を持ってきていて、それで話をつけようとした。これに逆上した俺は彼女の腕をつかみ窓越しに引き寄せようとした。その時旦那がリボルバーを手に飛び込んできた。ヘルシーは床にへたり込み、俺たちは向かい合った。俺もピストルを持っていたんで旦那を脅して追い払い、こちらも逃げようとそいつを構えた。あっちは発砲したが俺に当て損ねた。ほとんど同時に俺は引き金を引き、旦那は倒れた。俺は庭を横切って急いで逃げたが、行く時に後ろで窓の閉まるのが聞こえた。地下っていうが、皆さん、言葉一つ一つ全部が真実だし、あの若いのが馬で乗りつけて持ってきた手紙を見てここにやってきて、ひよっこみたいにな、自分の身をあんた方に引き渡すまで他には何も知らなかったんだ。
アメリカ人が話している間に馬車が乗りつけていた。二人の制服の警官が中に座っていた。マーティン警部は立ち上がり、罪人の肩に触れた。もう行く時間だ。
その前に彼女に会えないか。
いや、彼女は意識がない。
シャーロック・ホームズさん、いつかまた私が重大事件に出会ったら、あなたがいてくださればありがたいと、そう思うのみです。私たちは窓辺に立ち、馬車が走り去るのを見ていた。引き返すとき、男が丸めてテーブルの上に放り投げた紙が私の目に留まった。ホームズが彼をおびき寄せた手紙である。
それが読めるかな、
ワトソン、と彼が微笑みながら言った。言葉は一つもなく、このような短い踊る人形の列があった。
僕が説明した符号の規則を用いれば、
ホームズは言った、
すぐにここに来いという意味だとわかるだろう。この正体は彼も断らないだろうと僕は確信していた。夫人以外の誰かから来るだろうとは決して思わないだろうからね。そういうわけだからね、ワトソン君。何度も悪の密使となった踊る人形たちを最後は良いことに役立てたわけだし、君の記録に珍しいものを提供する約束も果たしたと思うし、3時40分の列車があるからベーカー街での夕食には戻れるだろう。
結びにただ一言。アメリカ人エイブス・レイニーはノリッジの冬の巡回裁判で死刑を宣告された。しかし彼の刑は酌量すべき情状およびヒルトン・キュービットが初めに発砲したのが確かなことを考慮して懲役刑に変更された。ヒルトン・キュービット夫人についてはすっかり回復したと聞いたこと、いまだに未亡人のまま全生涯を貧しい人々の世話と夫の財産の管理に捧げていることを知るのみである。